鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋は、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道でですね、冬の臨時列車のが発表になりましたので、はい、今日はちょっとそれをお知らせしたいと思うんですね。まあ、なんか秋がなくてもう冬かみたいな感じであるんですけど
す、ね、一気に
ほんと冬になっちゃいますね、はい。で、釧路に一番関係あるところでは、SL 冬の出現号ですね、はい、これが来年も、走ります。で、初日が1月17日18日の土日で、その後が22日から25日、そして、29日から31日、あと、2月も毎日ではないんですけども、走りますと。多分3月も走るんじゃないかなと思うんですけど、今のところはまだ2月の運転計画までしか出てません。で、釧路を11時5分に出発して、標茶は12時35分着で、標茶が14時発で、釧路到着が15時42分で、全車座席指定で、今年もそうだったんですけど、なぜも本当この出現後むちゃくちゃ混んでて、
はい、
本当もう1ヶ月ぐらい前から用意どんで取らないとなかなかこう取れなくてですね、特に人数が多いグループの方々は本当早めに、1ヶ月前から発売してますんで、準備された方がいいと思います。例えば初日の1月17日でしたら、今年 の12月17日の10時には売り始めますんで、はい、ぜひお早めに、お買い求めください。それとですね、もう一つ専門線つながりで、網走と知床斜里の間で、流氷物語号が今年も、はい、運転します。キハ40というですね、国鉄時代の、機動車2両で運転するんですけども、これはですね、1月31日から2月28日まで、これ毎日、網走と知床斜里の間を2往復します。で、こちらも一部座席指定になってますので、ちょっと心配な方はこの座席指定で乗車されてはいかがでしょうか。というわけで、どうぞ冬この個性的な列車で楽しんでいただきたいと思います。
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先日ですね、ちょっと東京に所用がありまして、
はい、
今回は何に乗ろうかなと思ってそればっかり考えておったんですけども、もう終わったのかな、釧路信用金庫さんで、
はい、
この箱根登山電車をいつも撮ってる方が専門本線の写真展をずっとやってまして、はいはいはい、でその方とお話しする機会があったんですけど、なぜやっぱり一度その箱根登山電車に、
はい、
魅力いっぱいあるから乗ってみなさいっていうことでずいぶん言われて、じゃあ東京まで、行ったついでに行ってこようかということで、ついに足を踏み入れることにしまして、でこの箱根登山電車っていうのは正式名称は小田急箱根鉄道線っていうんですけども、はい、小田原っていう神奈川県の、
はい、
から強羅っていう本当箱根の山の中腹っていうんですかね、はい、そこまでの、約15キロなんですよね、うん、でこの箱根登山電車っていうぐらいなんで、その箱根の山を登っていくわけですよ、
はい、
一番なんか馴染みがあるのが1月2日3日に箱根駅伝って、 やってるんですけど、五区をあそこをまあ電車で走るようなもんだっていうふうに
分かりやすい表現ですね、
思っていただけると大変本当分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね、はい、でこの小田原と強羅っていうところが全通したのが1935年10月1日ですから、まあ、ちょうど今から90年前、もう90年前にこういう鉄道ができたんだっていう、それで、まあ、建設するにあたってこのスイスの、登山鉄道を参考にして、で自然景観をできるだけ損なわないようにしましょうということで、こう、まあ山沿いに沿ってカーブにしたり、それからトンネルでくったり、あと、まあ、後でちょっとお話しますけどスイッチバックみたいなような、はい、でこう登っていくんですね。で、この箱根登山電車っていうのは小田原からその強羅なんですけど、まあ、ちょっと2つに分かれてるんですね、はい、で小田原から、箱根湯本っていう、これ確かあの箱根駅伝の5区のランナーがここら辺でなんかいつもなんかバトンタッチするような感じのところですよね、はい、でこの小田原から箱根湯本までっていうのが、これあの標準機って言って、はい、まあ、JR 北海道とかですね、ほぼ JR の各社が採用している1067ミリっていう、まあ、そういう線路幅で、まあ、小田急の普通電車が走ってるんですが、はいはい、まあ、ここに乗ったんです。そしたらやっぱりですね、山をやっぱり走るので、普通の電車が走るにはやっぱりこうカーブもきついし、はい、からまあなんか坂登ってるなっていう感じがしました。で後でちょっと資料で調べてみると、小田原の海抜が14メーターで、はい、箱根湯本が96メートルですから、うん、まあ、約90メーターぐらい、まあ、上がっていくんですね。でここもその40パーミルっていうですね、はい、まあ、1000メートル行くと40メーター上がるっていう、はい、まあ、そういうような、結構この普通の鉄道としては、坂がきついですし、うん、それからあの曲線も一番ちっちゃいところで半径160メートルっていうことですから、まあ、非常にその、まあ、新幹線なんかも2000メーター、半径2000メートルとかそんなようなのから比べるともう全然もう急カーブっていうところなんですけど、まあまあその箱根湯本まで、まずその普通の電車に乗って行って、でそこからいよいよですね、また車両も変わるんですね。でここは標準機って言われる1435ミリ、あの新幹線と同じ、レール幅で、これも資料によるとそのぐらい線路幅をしないと、その下についてる機器が収まりきらなくて、やっぱり幅の広い車両でないとこれは無理だと。そして最大のその勾配が80パーミルっていうですね、JR では全く考えられないような、以前はですね、25パーミルっていう坂でも蒸気機関車はもうヒーヒー言ってたぐらいの坂で、でまあ、今なくなっちゃったんですけど、横川と軽井沢の間、はい、アプト式とか昔残ってた、ここでやっと67パーミルとかそんな感じだったと思うんですよね。それをはるかにしのぐその80パーミルっていう、どんな勾配よみたいなようなそれで、ですね、箱根湯本のその海抜が96メーターで、で終点の強羅が541メートルなんで、うん、約450メートル弱ですかね、はい、もう一気にその10キロぐらいで登っていくっていう、まあちょっと普通の鉄道では考えられて、でその昔はそのアプト式とかっていうなんか歯車でこう、はい、まあ、線路の下にこうなんかそれかギザギザがあって、そこをこう歯車をかませて登っていくっていうんですけど、ここは普通のその車輪と線路だけ、うん、線路っていうかレールだけと。で曲線半径がですね、最低で30メートルっていう、300メートルの間違いじゃないかっていうぐらいですねまあこれは後でちょっと乗った時に、はい、あこれは急だわっていうようなことでですね、実感できるわけなんですね。でこうやっぱりさ、こういう急な坂とそれからその半径が小さいところを登っていくので、いろいろな工夫がされてて、まずブレーキ系統が4つもあると、うん、まあ、もちろんその普通のブレーキもあるんですけど、もしまあ緊急の場合にはレールになんか鉄製のものなんかブレーキみたいなシューが出てきて レールにこうくっつけてで止まるだとかですね、それからあのカーブが急なのでレールとその車輪との摩擦で、が大きいもんですから水をまきながらそのカーブを曲がっていくだとかですね、それからそのカーブがきついのでこれ私もこう乗ってあらなんでこんな風になってるのかなと思ったのが、普通列車と多分特急列車に乗っても1号車から2号車ってこうホロをくぐっていけば行ったり来たりできるわけですよね、はい、でもこの箱根登山鉄道はあの次の車両に乗り移れないんですよ、うんうん、もう完全にその車両と車両の間が締め切ってて、で幅が広いんですよ、車両と車両の間が幅が広いんですよ、ということはそれだけカーブがきついので曲がるときに車体と車体がこうぶつかりそうになるんですよね、というようなあのちょっと普通の車両ではなかなかちょっとこう考えられないようなところがあるわけなんですね。で、いくつかのちっちゃいトンネルなんですね、普通で行けばっていうのはあの時速が最高速度でも40キロぐらいしか出せないし、山登ってる時って多分私の体感でいうと25から30ぐらいしか出てないと思うんで、まあ、トンネルも非常に、なんとかね、こう、まあ、ギリギリに掘ってるなみたいなような感じのトンネルだったんですね。で、じゃあここでですね、まあ、せっかくですんで、ちょっと車内の様子、観光客でむちゃくちゃ混んでるのでですけど、やっぱモーターがウィンウィンうなったりだとか、ちょっと聞いていただきたいと思います。聞いていただきます。キーキーキーキーになってるのはこれもうカーブがきつくて、その車輪とレールの、はい、まあ、摩擦っていうか、はい、その他がもう常にもう鳴ってるような状態で、うん、もう右に左にもうカーブ、そしてスイッチバックに来ると、運転手さんとそれから車掌さんがタタタと横走ってって、はい、でチェンジをして、それでもうすぐ走り出すみたいなような、でこのスイッチバックが3箇所ぐらいあるんですね、うん、で行くときがですね、私は3両編成の2両目立ってた方が風景がよく見えるんですよね、うん、で今渡ってきたその鉄橋が眼下に見えたりとかですね、するんですね。で帰りが帰りもやっぱりもちろん混んでて、私は一番最後の車両に乗ったんですね。でしかも最後の車掌さんが姿が見えるようなところに立ってたんですけど、はい、そうするとですね、スイッチバック来ると今度先頭車になるわけですよ、でおお、これどんな坂かなと思って見てたら、はい、前が見えないんですよね。私もいろんな鉄道に乗って前にへばりついて見てましたけど、はい、直線というかその坂でレールが見えないっていうのは初めて経験したんですよね。それだけ急な坂だったんですね、うん。であとですね、この強羅から先、ここからまだ、ね、総雲山かな、総雲山ですね、総雲山までケーブルカーなんですよね。これはもう本当すげえ坂をビュッと上がってて、本当はここも乗りたかったんですけど、はい、たまたまですね、ちょっと東京で、鉄道フェスティバルっていうイベントをやってまして、はいはい、 大井川鉄道とかですね、はい、まあ、JR 各社とか出てまして、大井川鉄道の、まあ、鳥塚社長からなんか皆さん来てくださいなんていうメッセージが出たからこれはやっぱり行かなきゃダメだなと思ってですね、はい、もうこの、ケーブルカーをやめて、はい、でもう強羅ですぐ引き返して、はい、でまた東京に戻ってったっていう、うんうんうん、で今回はですね、この箱根登山電車は私もフリー切符を、買って、はい、乗ったんですけど、ここで窓口でフリー切符買ったんです、はい、そしたらですね、紙の切符なんですよね、今時珍しい。普通はなんかこう券売機からビュッと出てきて、はい、で自動改札機をヒュッと通して、はい、っていうようなのかなと思ったら紙のその切符だったんですね。これはこれで嬉しくなって、
いいですね、
駅員さんにこうなんかざっと見せながら、はい、こうだったけど、だから強羅滞在時間は多分20分かそこぐらいしかなかったと思うんですけど、はい、まあ、これいつものような感じだったんですね。で、やっぱりこの確かにその私のお友達が言う通り、やっぱりこの箱根登山鉄道では季節によっても、まあ、いろんなこう紫陽花とかですね、はい、咲いたりだとか、それからなんつってもやっぱこの山を登ってって、だけどですね、この山登ってっても、でも駅にちゃんと温泉場とか、はい、やっぱ家があるんですよ ね。これはやっぱりちょっとやっぱ北海道の山とはちょっと違うなと思って、はい、見てましたけど、とっても楽しいやっぱり鉄道ですので、それとあれだ、箱根駅伝で踏切出てくるじゃないですか、箱根登山鉄道との、ね、はい、まあ、今は列車止まってるんですけど、そこの踏切もしっかりとチェックしてきて、あ、ここの踏切かみたいなような、まあ、よく本当選手がよく残ってるなと思いました、はい、これでまた1月2日3日ですね、駅伝見るのがまた楽しみになってきました、はい、以上で、はい、まず箱根登山鉄道に乗ってきた体験をちょっとお話しさせていただきました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、はい、星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうござい
ました。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。